どうもおはようございます。今週も始まりましたマブル水曜日、今日11月27日は小室哲哉さん TK の誕生日らしいです。おめでとうございます。じゃあ歌います。チキチキジョニオヤマリです。
小室さん誕生日おめでとうございます。小室さんが作った歌で一番好きなやつ歌おうやって岩見さんが。
もっと可愛く言うたし。
これめちゃくちゃあって。
わかります。
めっちゃ悩むんですよ。一番ちょっと決められへんなーということで。
お願いします。
ということで、ひとみさんのラブ2000。これも、小室哲哉さんが、作られた曲なんですけど。
偽物なんかに興味はないの。
ただ私、ものすごい調子ええときに、ひとみさん似てるねって言われたことがあるので、この曲にしました。チキチキジョニー・シャレ・ユミコです。
小室さんが作った曲、これは、知らない人いないんじゃないかと言っても、過言ではないと思います。安室奈美恵さんの Can You Celebrate です。岩井真美です。
和製英語、和製英語。
結婚式。気使ってすごい友達がやら大友達代表が
もうなんか温かくなるわ気持ちが
切なくなりましたけど
私が結婚式の時にうとて将来私の結婚式うとてそれ
岩ちゃんの声がもっと細なんで祝われおばありがとうおばあちゃんがおばあちゃんに送るみたいな
誰がやねん。お前分かれへんやろ。
今日一番綺麗よって。
今年かもしれへんやろ、そんな分かれへんやろ。
突然です
でも、な、
ね、そうそう。
本物しか、本物を見つけ続けてるんでしょ。ね、ラブ2000。
ラブ2000
で。ラブ2024。
ほんまやな。ということで、ほんと小室さんいっぱいあるもんね。
ねえ。
だから悩んだんでしょ、言ったら、シティハンターの歌とかも好きやんか。
パッと出てきた、やっぱ渡辺美里さんの。ビリーブ。
あれ何かさせやす
い。2000ちょっとちゃ
う。
そう、小室さんや、思ってた。
小室さんが作曲じゃないんすか
違うっぽいですよ。ちゃうかなと思って。
あれさ
せやすい。間違ってましたわ。ごめんなさい、これは私の勘違いです。確かそうだった。いや、愛しさと切なさと、
私調べた時に、小室さんって出てきたのよ。あ、じゃあそうなんや。
私もなんか小室さんが関わってたっていうのをなんか聞いたことあるな。
失礼いたしました。
石田さんの、もう、第二候補。
アムロさんのラブ2000が、
ごめんなさい、私の感じで、小室さん、ごめんなさい。私は小室さんをすごいケアしてるのに。
本当に失礼いたしました。
ラブ2000も言うたよ、でも。
ただもう。お辞儀してお詫びいたします。失礼いたします。
いや、もう訂正してお辞儀やろ。だったの、今。キャッチフレーズしておうてんの。全部、訂正しな。
訂正します。
はい。
お詫び申し上げます。失礼いたします。はい、本当に申し訳ございません。本当に失礼いたしました。
行きましょう、第二候補。
第二候補、はい、もうめっちゃありすぎて。
うん、
ほんまに悩んでたもんね、でしょ。
うん。渡辺美里さんの。
そうやねな。そうや。石原さん、渡辺美里さんだから、もうほんまに大好きやもんな。
ちょっと。
それもそうや、TK、小室哲哉さん。
かいつまんでしまって申し訳ございません。
いや、ちょっと引きました。
これも大好きで。
うん。
忘れがちや、そうや。
もう渡辺美里さんの歌もたくさん関わられてて。
そうや。
そうなんですよ。もうありがとうございます。いい歌でしょ？いい歌でしょ？
渡辺美里さんがここに偶然入って、偶然というか、はい、ええー、って入ってきてくれはった時は、それは遠藤ちゃんの時やから、岩井ちゃんはまだお会いしたことないな。
偶然入ってくれたんです。
隣で収録してはって、
はい、で、その前に、うん
他局で、うちらのインタビュー、
ゲストで、
そう、
でくださってて、
それを覚えてくれたって。
覚えてくださってて。
そう、チキチキ、チキチキジョニーだって言って。
名前もちゃんと。
そう、覚えてくれたはって。
素敵な人。
ほんまにもう一生ついていくわ、思ったわ。
本当に好きな人に会うってどんな感覚なんですか？
いや、なんか、ほんまにいてはったんやと思うし。
そう思って実感した一週間後ぐらいに現れてさ。あれ夢やったんかなって。
うん。
思っててな、石原さんほんまにすっごいずっと学生時代、渡辺美里さんのアルバムを聞いたり。
っていうか何が嬉しいって、うん、あ、本当に素晴らしい人なんやっていうのが、会ったことがない時って、想像でこんな歌を作る人、うん、こんな歌を歌う人って、いい人に違いないと思うし、いろんなインタビューとかで、あ、いい人やな、いい人やなと思って会った時に、うん、あ、思ってた100倍、なんていうかな、こう、包容力のある、
何にも変わってなかったしね。
う めっちゃ綺麗。
昔から見てる感じと全然、もうほんまに。
いやー、ほんと素晴らしい、それね。
今日は小室哲哉さんの誕生日です。
おめでとうございます。グローブもね、小室さんですし。
そうやね。悩んだ。
も
う
それはもう、ね、もう青春時代はね、もう、うちらはもう、小室さんの歌を一回も聴かずにっていう人はいないんじゃないかというぐらい、う
ん。それこそほんまに結婚式でキャルサラブレートなんか、もうめちゃめちゃな、歌われても
、
ね。
こうやって三人でワイワイできて楽しいよ、
ワイワイワイ。
昨日、まあ最近家の掃除頑張ってるんですよ。ずっとね。はいはい、んで、脚立を買ってね。キャタツを買ったんですよ。
え、集まれ動物の森の話じゃないよな。リアルに脚立買うた
ん？キャタツを、なんか、はしごみたいなあったん
やけど。なんか、めっちゃでっかい鉄のはしごみたいな。
はしごあんねんけど、そう、もう足の裏痛すぎて、はしごやから。
健康サンダル履きや。
だからもう、キャタツ、ちゃんともう階段みたいになってるやつじゃないと危ないから、
はい、
キャタツを買ったんですよ。
あ、ちょっと可愛い家庭用のを買ったってこと？
もう家庭用っていうか、でも4段ある。
結構ガチな鉄のはしごみたいなもん
ね。鉄のはしごを使ってたんですけど、ずっと、電気変えたりするときは、
うん。
それがもう、靴履いてももう痛いなと思って。
そんな細いんですよ。
新聞紙引いて靴履いて。
そんな細いよ。
靴履いてももう痛い。もう
足つぼがほんまに弱いみたいな。
かんね、弱いってって。
健康サンダルも履かれへんねん
な。履かれへんぐらい。
うん、
足の裏に細いものが置かれへんね。
うん、もう。
温泉、露天風呂とか行った時も、もうほんまに石みたいなとこ絶対に歩けへんもん、石。
へぇ
もう絶対無理やね。それぐらい足の裏がもうだんだん弱くなってきてるから、
はい、
もうこれは、高いところ掃除するときに、うん、それがもう憂鬱すぎて、死後に。
あれ多分サンズの川も断るやろ、大ちゃん。船まで連れて行ってくれたら乗るんですけど。
河原無理ですわ。
河原無理なんですわ。靴履いてても。おそらくイメージ通りやから、ああいうところ。
痛い。死んでも痛いんかい。
やったやで。もう地獄やな、そっから。
ほんまや。もう地獄や、ほんまやわ。
ほんで、キャタ
ツ。キャタツを買ってね。
ほんと大丈夫な？痛くないの？
全然痛くないね、やっぱりこう、もう階段みたいになってるから。
うん、
もう嬉しくて、
うん、
もう、上がってばっかりよね。上ばっかり掃除してね、今。
昔のゲームウォッチみたいな、とりあえず、登って。ドンキーコングの動きや。登って。
昨日また、電気の傘で向こうと思って。昨日吹いたわ、ここ。
一人ごと。誰も突っ込んでくれ、と。
ほんで、そうやと思って。
今年のベストバイなんや。
冷蔵庫の上を拭こうと思って、はい、昨日は、
うん。そっか、今までほんまにそのはしご登らんかったら、もうほんまに届かない。ただでさえちょっと身長が低い方やから。
そう。冷蔵庫の上はとんでもないことになってるぞ、うん、と思ったら。
すごいんちゃう？
まあ、そこまででもなかった。まあ、冷蔵庫そんなに古くないから。
うん、
こんなもんか。
そうか。もっと求め出すんや。キャタツに登った回あるぞ、みたいな。
まあこんなもんか、と思って。いやーっと吹いて。
偉いな
ぁ。でも、降りようと思ったら、
うん、
なんかこう、だんだん慣れてきて、
うん、
慣れてきた頃が何でも危ないってこういうことやなと思うねんけど。
大丈夫。
4段あんのに、4段あんのに。
おそらく夜中。
読んだのに、もう一段あることを、失念してて、もう、地面やと思った感覚で。
まあ、数えへんもんな。うん、その慣れてきたらな。
もう床やと思って
階段でもあるもんな。
降りたら、あ、もう一段あった。
うわ
あ、もう一段あったと思って、危ない
アニメーションの主役みたいな。
危ないと思って、そんな冷蔵庫のドアに、
ちょっと掴もうとする
んだ。掴もうとしたんやけど、掴まれへんくて。
開
かへんねん。それが、
あの、
100均でさ、輪ゴムかけるとこを、こう、吸盤でつけてんのよ。輪ゴムをこうかけとけるやつ。
すごい。
それに手がかかって、うん、それが全部落ちたのはいいんやけど、
はい、
それに私、コッテーグサのストラップをつけてて、どこにつけたらいいか分からへんから。
って言われちゃう。言われちゃう、そこじゃなくて。コッテーグサって何っていうの
コッテーグサで作ったストラップを。
説明しろ分かれへん。なんか、石原さんのなんか、その、ふるさと、地元、岡山県新見市、うん、なんか地方ごとに撮れるらしいんだけど。
なんかまあ、ロケに行ったら、おっちゃんがなんか池で、なんか網でいっぱいなんかすくってはって、二人組のおっちゃんが、
はい、
何すくってんすかって言ったら、コッテーグサじゃん。
それ、あ、草 草。
そういう木の実、うん、木の実。水草なんかな、でも水の中にあるから。
で、そう、これをな、これを乾かしてな、いろいろなんか細工してな、ね、こう、キーホルダーにしたりしてな、うん、で、子供らにあげるんじゃ。
もう硬いな、ね、ね、なんか角みたいなのが生えてて、ちょうど牛の顔みたいに見える、
はい、
ほんまに牛の顔の形の角が生えてる牛の形の、で、コッテーっていうのがだから多分牛みたいな方言で。
で、それをコッテー草って呼んでんねんけど。
う
ん
う
ん、
草ちゃうねん。木の実はね、ほとんど硬いねん。
ね、こう、尖ってて、うん、牛の角みたいに。はい、ほんまに尖ってんねや
んか。ほんまに尖ってん
ねやん。だから、あの、ストラップね、くれたから、はい、これ、あげるわ。
子供らも危ねえなって言ってたぐらい。
こう、ちっちゃいポーチにつけてたら何回もそれ手に当たって痛い。
そんな痛い。
刺さってん、それで。
それで。調べたら、
はい、
昔、忍者が巻きびしに使ってた。巻きびしに。
本気の、
本気の。だから結構でかいのも、まあ、もらったのはちっちゃかったけど、うん、大きかったりして、ほんまに忍者がまきびしとして使ってたやつらしいの。ほんまにそれぐらい、ちょっと踏んだりしたら、痛いし、うん、刺さるし、うん、みたいなんで。
それが、それの上に、落ちて。
どこ、どこ？
え？コッテグサ。
コッテグサ落としました。お、
ストラップに、だから冷蔵庫の、うん、あの、かき、引っ掛けるところ、輪ゴム引っ掛けるところにコッテグサのストラップも引っ掛けてた。
引っ掛けてて、それ落としました。うん、で、
バランと落とした。
で、落ちました。で、痛いって思って、うん、太ももいったと思ったら、
太ももですね。
その前に、うん、痛いって思って、なんかあの、足の裏で踏んで
て。ああ、痛い痛い痛い。ほんまに巻き飯になったんや。
うん、それで、痛くて転んだら、次、それが、
コッテグサだけ転んだ。太ももに転がって、さらに、石原さん、足の裏先ついた。
うん。
で、まぁ、ちょっとの時差で、
うん。まあ、どうなったか分からへんね。だから、そんなことなると思う。
踏んで転がしたやつが太ももの
下に。奇跡何回も起きてない、それ。
逆の方の奇跡が。
うん。1秒ぐらいの間でね。
で、コッテグサって、その巻き飯に使われてる、だから、なんか一応なんか、一回刺さったら、抜けにくくなってる。
怖、
う、
い、
ん、あの、弓矢の矢みたいな仕組みにはなってるっていうおじさんが教えてくれてたけど、刺さりはせんかった
よ。でも運よく、その、角のところじゃなくて、うん、
ああ、よかった。
別のところか、でも、コッテグサは割れてたわ。
え？
私の足の思い
出。めっちゃ硬いで、あれ。
うん。で、今足の裏がね、アザになってんのよ。
牛の形に。
いや、牛の
形。タトゥーみたいで可愛い。
可愛い子はないけど。お前、オリックスファンやからやん。
そこまで。
ババローみたいな。
うん、だかやん。
いや、形ついてた。
足の裏って結構皮厚いから、あんまりアザに。
そうやね。私も、生まれて初めて足の裏に青タンできて。
だからだいぶ強い力で。できるんやーと思って。
よっぽど痛い。
ごめんなさい、うん、あの。
その、脚立どころの痛さじゃなかったよ、
長い時間を使って、あの、一人暮らしで誰にも喋られへんから、今日ここで喋、ただ、
泣いた。
ただ、
ちょっと泣いた。
泣いた。
ポロッと出た。泣くつもりなかった。なんか、どっちも痛いよ。
痛くてじゃなくて、なんか悲しくなった。
大人の泣き方そうよ。痛くては泣かれへんもん、今。そうや、涙出えへんね。
床をどついて。あとあの。
バンバン。床バンバン。
床一回どつく。で、あの、脚立を、もう一段ありますって言う
と。お、風刺や。じゃあ、自分に、自分を今締めるために。
どんだんだん
な。もう体で覚えなあかんもんな。
そう、体で覚えとかんと。
大丈夫？もう登るの怖くなったりしてない？
あ、大丈夫。だからもうこれ、慣れた頃が何でも危ないなっていう教訓やなと思って。
さすが。
もう、ほんまにもう、喜びさんで、あ、登ってばっかりで。下全然片付いてないのに、もう服とかもガッチャガチャなってんのに、上ばっかり。
ピカピカに。
物をどけて脚立広げてるから。
いやいや、もうわけわから
へん。めっちゃやりた
い。上だけ背負って。本来の趣旨間違ってるやん。もう登るために買ったやん。
登るために、そう、登りたいだけやん。
もう終わったやろ。上はだからあらかた終わったやろ、もうきっと。
もう上はあらかた終わりました。
わ、すごい。
偉いな、
まだ12月なってないの。
そうやで。
ねえ。
上終わったか、と思ったら。うん、もうなんか、これまた登りたいなと思うけど、そのコッテグサで、ちょっともう、一回やめとこうと。一回やめて閉じました。今日はもう閉じて、壁に立てかけていきました。ずっと、もう最近すぐ登るからもう開いたままで置いとこうと思って。置いてたんやけど。
いや、脚立だらけになるんちゃう 気に入って、いろんな高さの
方。じゃあ3段のやつ買おうかなと思って、もう4段のやつ危ないな。
1段目。
そうでもあなた2段、また2段目で。
1段
目。結局そうなんよ。そうだよ。そ
う、ほんまに。
もうそれで慣れていったらええやん。
今年。
そない脚立2台も3台もいらんわ。
そうか。
もうね、終わりかけてんやろ。もうだいぶ集中してやって。
頑張ってるよ。
まだ完成披露会ちょっと私楽しみです
わ。頑張って掃除していこうかなと思っております。
まだテレビは出した？
まだ出してないんですよ。
ああ、
ま
だそこ片付いてない。ね、テレビをお買いになったんやけど、多分、かれこれ1年ぐらいまだ、おろしてはれんね。
そう、我慢できんのがすごい。
そうやろ。
早出したい。
早く出したいんですけど、早く出したいっていう時ももう過ぎたんで。
人間って勝手なもので
なくなるもんなんですね、その気持ちって。
なくなるもんやな。よいしょって勝手な。なんかでかい。これネットもいろいろ見れんねんで、このテレビ。
ということで、はい、もうすぐね、12月になりますんで。
今日11月最後の、この放送じゃないですか。
はい、掃除頑張ってね、はい、今年こそは大晦日までに大掃除終わらせようと思っている私の失敗。
もう早めに終わるんちゃう？でも。
いやいやいや。頑張るよ。
だからこれからお掃除とか、な、しだそうっていう人にちょうどいい継承を鳴らせたんじゃないですか。
ほんま
やね。
脚立の段数をほんまに甘く見たら、痛みになります。
みんなどうなる？脚立って使いはんのかな？
慣れた
私一脚立ないですよ。
一段のしかないです。
あ、一段でも
一段の脚立って意味ある、は
い、ちょっと高いところ。
椅子でええやん。
椅子ないんですよ、うち。
あ、でもイメージ和風やもん。
立ち食べ立ち食い。
自家座り。
ああ、そうか、ああ、そうか、そうか。そうやな。
その選択肢あるやろ。石原さんもだって自家座りの部屋あるやん。
ごめんごめん。椅子はあるけど、私も椅子は捨てたんですよ。全部キャンプ用品しか置かないことにしようと思って。
椅子捨てた？
椅子捨てました、
めちゃくちゃ断捨離してますね。
断捨離、はい。
ほんまにすごいな。
はい。
え、椅子捨てて、でもテーブルと椅子があるところ、テーブル捨てた？
まだテーブルの上が片付いてないんで、テーブルだけ残してます。
大丈夫だ。ちょっと不明じゃない？一応全部なんか揃って処分した方がよくない？
いやいや、順番です。
それこそ立ち食いな、はい、ほんならそこで食べるときは。
いや、こたつで食べてるんで、まあまあ。
こたつ一緒やな。はい。さあ、そこそこ。冬はこたつに移るんか。
冬はこたつに移りますんで大丈夫です。はい、ということで皆さん、お互い掃除頑張りましょう。はい、ということで今週の
お掃除ラジオちゃうから
コーナー紹介お願いします。
ヒューンヒューンヒュルルーン冬でござんすよ。
あ、北風小僧のカンタロウちゃん、お疲れさん。今年もやってきたんや。
あ、岩井ちゃん、お久しぶりです。今年は暑かったからね、ちょっと遅れちゃった。
そうなんや、大変やったね。お腹空いてない？
お腹空いた。
ちょうど実家から送ってきた奈良漬けあるから食べる？
奈良漬けは大人の食べるもんだから、僕今気分じゃないかな。いらない。今奈良漬けの気分じゃない。
じゃあ柿の葉寿司食べる？
いらない。トロかウニのお寿司がいい。
ほら、カンタロウ、また来たんか。お前はわがままばっかり言うて、岩井ちゃんが優しいからって。調子乗ってからに、あっち行け、あっち行け、もう、あっち行け。
ヒューヒュー。
ああ、カンタロウちゃん、泣いちゃった。石原さん、もうちょっと優しくしてあげましょうよ。
岩井ちゃん、そんな甘いこと言うてたらあかんで。今年の冬はな、厳冬らしいで。厳しい冬と書いて厳冬や。厳しいね。寒さだけちゃうで、厳しいのは。何でも買っても値上げ値上げでも厳しいわ。厳しい。もうほんま厳しい。あ、そうですか。そっちが厳しく来るんやったら、こっちも厳しく行かせていただきます。はい、そうです。私が厳しいおばさんです。カンタロウ、あっち行け、あっち行け。もう
値上げは僕に関係ないですよ。もううるさいな。厳しいおばさん、あっち行け。
なんだ、厳しいお姉さんやろ。
自分から厳しいおばさんって言ったのに。
自分で言うのはええねん。あんたに言われてないねん。
まあまあ、二人とも仲良くしましょうよ。あったかくなるようにおしくらまんじゅうでもしましょうか。
わーい、おしくらまんじゅうやるやる。
やってもええけど、二人とも押されて泣くなよ。
厳しい。
じゃあカンタロウちゃん、泣かないように頑張ろうね、うん、さあさあ、おしくらまんじゅうさんも早く早く。
誰がおしくらまんじゅうやねん。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
今日は厳しくいくからな、噛むなよ、時間守れよ、もう5分押しとるからな、頼むで。
人には厳しい。
村上真理の
学校では教えてくれない古文教室。
さあ、ということで村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただきました。お願いします。
よろしくお願いします。お願いします。寒くなってまいりましたが、はい、先生また上手に巻いてはるわと思って、このストール
、うん、かわいい。
ちょっとでも和柄、
ね、私未だに負けないです。岩見さん結構ねいつも上手に巻いてんなって思うんですよ。
いや、なんちゃうね、あれ、そう言ってシュッて入れるだけの輪っかができてて、シュッてできるだけのマフラーなんですよ。もう
私も輪っかのやつしかしなくなりました。はい、もうストーンと被るやつ。
あ、ネックウォーマーね。
ネックウォーマー。え、これ先生はどうやって巻いてはるんですか？
もう、なんか、二つに折って、で、首の周りに巻いて、シュ
ッ。すっごい、その輪っかを自分、そう。
なんていうかな、あの、和風な感じもする。
ちょっとだって着物の柄みたいな。
ね、お花
ですよね、友禅みたい。
ね、ね、そう、友禅みたいな。さすが。
でもあれや。
平安をしょってらっしゃる。
もしエリアとしたら逆や。
うん、そういうこと言うな。
逆にもつけるのかな。ゲワ
ルエ。マリ先生のお年になるとな、冗談ならへんのやね。
神さんも。すごい素敵に巻いてあるから。
和装の、あの、衣装さんとかにめっちゃ、それ絶対間違って怒られるやつやな。うん、ね、絶対ダメな。
そうですね。
これマフラーはいいんです。
そのマフラー巻き方、あの、どうなんかなと思う。後でまたね、あの、お写真、みんなで写真いつもね、撮って、
ね、X の方にね、
載せてますんで、そちらの方で確認いただけたらと思います。私ちょっと真似させてもらおうと思って。まだ一個だけ残してるんで、その
巻き方、
ちょっと今年真似させていただきます。
やっぱマフラーの方がいろいろこうな、うん、おしゃれできるなと思うから。
よろしくお願いします。
そうなんですよ。今日ちょっと時間がもうあれなんですよ。たっぷりお話ししていただきたいんですよ。もういよいよ。ね。おしさん、もうほんまにもう終わりかけに入ってきました。
悲しくなってきた、
私。大河の、もう今年はやっぱ村上真理先生の、やっぱ時代でしたよ、本当に。
ね、
この一年、光る君へが
もう楽しませてもらいました。
ね、
どうですか、もう、まあ、ドラマなんで、広く解釈とか、まあ、フィクションの部分も入ってますけど、私結構紫式部と、うん、あの、藤原の、道長さん、
はい、
なんか、ありやなーって、全然なんか無理がない、
うん、思いました、うん。今までは考えてもらう、あの二人が恋仲やったみたいなのを、うん、しかもその、もしかして、紫式部が産んだ娘が、道長さんの子供、みたいなのを考えもせえへんかったんやけど。
そうですよね。はい、奇想天外でしたね。
ね、
うん、でもなんかあったら、それはそれでなんか、こう無理がないし、うん、なんかロマンかなと思ったし、
うん、
あ、なんかこう、いろんな作品が生まれていく過程が面白いなと思って、うん、で、先生が、あの、紹介してくださった、うん、あの、赤染め。
赤染めも。
赤染めも。
そう、しかし染めなきゃダメだね。そう。
あ、そうや、そうや、この人が書いたんか、とか、あの、ね、言うたら。
映画物語ね。
そうそうそう。そうそうそう。そうや、そうやと思って。なんか、あの、頼みに来はるんですよ。あの、紫式部に奥さんが、うん、旦那さんのこと書いて、みたいな。
うん、紫式部が断ったから、なんか赤染めもにしました、みたいな、ドラマではそうなってたから。
そうそうそう。あ、なるほど。あ、そういう解釈も、まあまあ、ないことないかな、みたいな。いろいろ楽しみながら、先生に教えてもらったこと、そうやって、こう全部をちゃんと勉強して覚えれてるわけじゃないですけど、先生のおかげで、
ストーリー
もう10倍、20倍、100倍楽しく見させてもらってます。
ありがとうございます。
あまりロスになりそうで、もう紫式部がだから、ちょっと今もうテレビの方では、だからもう書き終わったと。源氏物語も宇治十条も書き終わって、うん、もう書かない。みたいなで、旅に出ます、みたいなんで。
そうですね、う
ん。めちゃくちゃ寂しいなと思って、それだけでも。で、もう若干年行き始めてるから、うん、ああ、終わりに近づいてるんやなって、ちょっとほんまに寂しい時期やと思うんですよね。うん、ということで、今日はどんなテーマで
はい、今日はスターの道も険しいよっていう題で、
はい、
でスターって誰やっていうと、はい、これは藤原の金藤さん、
まあ、これマリ先生に教えてもらってもあの町田啓太君演じる、はい、
そうですそうです
金藤さんってだからマリ先生から教えて
もらってこの人バリバリ人気もやってんなって思いながら見てま す,
ですありがとうございます本当にいろいろ思うことがあっても私も絶対ロスになるなと思うんですけど
先生はもうさらにやろうな
先生がでも楽しくあのまあ、イライラする。もう、そう、絶対そんなことないわってイライラじゃなくて、楽しく見られてるってことは、面白い解釈なんやなと思って、私たちもさせてもらってます。
本当に。まあ、あの、自由なお話っていうことで、見てたら楽しい、うんね、楽しいです。はい。
まあ、でも、これを歴史やと思ったらとんでもないことになるん
ですね。そうですね。それはね。はい。
そう。このスターの道も険しいよ、藤原金斗君の話を、何の作品っていうか、はい。
あの、やっぱりその赤染衛門が書いたって言われている、はい、あの、映画物語の中にもいっぱい出てきはるんですけども、はい、今日はちょっと、金藤集っていう。
金藤集とかあるんですね。
はい。藤原金藤さんの個人アルバムっていう感じ
です。ああ、自分で書きはったんですか？
そうです、そうです。
金藤くんも自分、金藤集っていうのを書いたんや。
はい。あの、
集めて。売れたやろな。
で、金藤が何かに書き留めておいたものを、後の遺族が見つけて、で、集めたん違うかっていう話もありますけども。
ちょっと亡くなってから人に生まれたものなんですね。
はいはい、
ま
あでもその辺わからないんで、
う
ん、はい。で、金藤さんはいっぱいそういう歌集もあって、漢詩漢文集もあって、なんて言っても、その、歌って踊って芝居ができるスーパースターみたいな人、やったんですね。はい。漢詩も上手、で、和歌も上手で、音楽もできるっていう。
で、本当にスーパースター。
ほんまに、道長よりちょっと人気はあったんですよね、はい、もう若い時から。
そうですね。まあ、ちょっと、あの、口が滑る人なんで、舌禍事件も何回か起こしてはるんですけども。
そうなんや。
なんて言ってもボンボンなので、うん、あの、プライドが高いっていうことがありますね。うん、で、だからお仕事なんかでも、こんなに僕はできるのに、上行けないと。上行けないと辛いから、辛いからどうするかみんな我慢するんですけども、うん、僕はもうストライキ、もう出勤しない、う
ん。あ、そんなこと。
はい、やったり。で、それでますます、うまくいかないですよね。
あ、まあ、ちょっと出世からは、はい、出世レースからはちょっとほんならもう外れ、はい、まあまあ道長と比べたらそっか、
うん、でもまあ人気あるからやっていけるとこあるのかな。
でも
人気は
あの当時人気女性からの人気とかよりいかに出世するかみたいなのが一番多分男の人にはステータスやったんちゃう、うん、
そっか、
でだから帰ってその歌の方へぐぐぐぐぐぐっと傾いていかはったっていうのがあるかもしれませんね。
そういうこうみんなを楽しませる、はい、まあこう注目を浴びることができる分野ですもんね、はい、その当時の、
うん、心置きなく頑張らはったっていう感じですね。
やっぱ歌は素晴らしいんですか、才能は。
時を経て、
はい、私的には、
はい、
まあ、
まあ、好みか好みじゃないかですもんね。
そうですね。まあ、でも、こう、座があって、座がわーっと明るく盛り上がるような歌ではありますね。
はい。
はい。
だから、ちょっと流行歌作るのがうまい、みたいな。その一時はうわーって盛り上がんねんけど。
う
ん、
受けるのがうまい。
後々、歌詞そういや、なんて言ってたっけみたいな。
いや、違う違う。残らへん。その時の空気と込みやから、うん、その後から、うん、あの、評価するんやめて。
みたいな感じ、ね。そのタイプないや、うん、
いや、その周り見ながら、空気読んで、
うん、俺が読んでるから。すいません。後々文献で残ったんやと伝わらんから、みたいな。
俺が残そう思ったんちゃうから、これ。って言うてはるかもしれないですね。
うんうん。なるほど、そのタイプやったんや。
はい、そっちのタイプ。清少納言のお父さんもそのタイプですけど。
そうなんです
ね。だから、あーってしみじみ感動するっていうんじゃないけど、あ、うまいな、やっぱり、っていうふうな感じで。
うまいなんですね、だから。
はい。上手上手っていう感じ。
ですね。時を経て。そんな心にはしみひんけど、うまい。みたいに言われて。
そう、言われて。
スター
、スターってな。
そうやな。でも残ってるんやからな。
その
時代まで。
はい。
ね、すごいことですよね。
はい。でもその個人和歌集の中に、こう、誰かとのやりとりみたいなものも書き留めてあって、はい、で、当然大スターですから、スターとのお付き合いがありますよね。そうすると、スターとスターの隠れた、あの、関係みたいなことで、余計興味を引くっていうのがありますね。有名人がいろいろ出てきはるので。で、今日はちょっと、その、聖少納言さん、はい、が出てきてるので、そこから歌出してきます。で、聖書納言が、月の輪っていうところに、帰り住む頃っていう言葉書きがあって、で、帰り住むですから、もう宮中のお勤めやめて、私的な生活に戻ったのか、ちょっと、離れて、実家に戻ってたのか、まあわかんないんですけど、詳しいことは。で、その歌が、ありつつも、雲間に住める月の輪は、幾夜眺めて行き帰る乱、ありつつも雲間に住める。そこにいるんやけれど、ぼわーっとかかった雲の合間に隠れている。あの人は、っていうことでしょうね。で、幾夜眺めて、何回、あ、あそこにいるんやな、会えへんけど、いるんやな、会えへんけど、あそこやな、と思って、何回ここから帰って行ったことやろう。月の輪って僕にはそんな思い出の場所やわ。っていう歌を帰り住んでる聖書納言に送るはった。
うん、お、聖書納言に送った。金藤くんが。
金藤くんの方から。
じゃあ、これはでも嫌いじゃ送らないですもんね。
そうですね。絶対ね。ね、
嫌いな人には、
はい
うん。なんかちょっとドラマでも、大河の方でも、ちょっとだけこの二人、なんか、いい感、いや、違うな。あれ、ハンニャの金田くんとかの絡みの方が多いな。
そうですね。
金藤くんとも会ったんですね。
はい、噂がね。で、どう撮るかなんですね。はい、すごく仲が良くって、はい、ワイワイキャーキャーやってるグループの中ではあったんですね。間違いなく。
はい、
で、いわゆる男女の関係にあったのかどうかは、ちょっとわからないと。
いや、素敵なあれですね。
はい。人によって意見が違うと。
でもこの金藤くんが今先生が呼んでくれた聖書納言に送った歌やと、どっちかっていうと金藤くんの方が聖書納言のこと好きやけど、ちょっとはぐらかされてるよみたいな歌ですよね、これ、はいはい、
でもまあそれサービスかもしれないんですよね。そういう風な歌を呼んで、はい、元気にしてるかおいっていう感じで、
ああそういうこともできちゃうんや。
はい、それもあり、
これをサービスやと受け取れる人かどうかですよね、
うん。そうですね。はい。
聖書納言だって受け取れる人でしょ。
待ってこんなこと言うて、みたいに。
うん、
はい。
文さえある人やからさ、読み取れるんじゃないの？
せやけど、こんなん言われたら、ちょっと会いに行くで、こっちからって。
そうですよね。しかもスーパースターですから、
ね、
はい。うわーって感動するのが、まあ考えられる普通のコースなんですけど、うん、
まあでもまあ絶対嬉しくないことはないですよね、うん、この歌は、ね、
これどうしたんやろこれ聖書
ね。で聖書納言がどう出たかっていうと、
はい、
返事も聞こえでお返事しない、
ええ
お返事申し上げないでほど経てずっとスルーのまま、うん、
はい、
で売れうることがありてちょっと困ったなってことがあって、はい、その時にだいぶ経ってから、うん、お手紙を音踏みを聞こえて、お手紙申し上げて、うん、で、お返事が来ないので、うん、あのことその後どうなったんっていうふうに申し上げた。だから、金藤くんからもらったお手紙は無視。はい、
無視。
はい、返事なし、
はい。
で、自分が困ったことができた時に手紙を書く。
金藤くんに。
はい、金藤くんに。
全然関係ない。
手紙っていうか、お願いの手紙ですよね。う
ん、全然関係ない。関係ない。なんか、例えば、なんか、電気消えてしもたから、なんか、付き合いに来てほしいわ、みたいな、はいはい、全然関係ない用事で、お手紙を書いたってことですか。
はい、隣の人が境界線越えてきたみたいな感じの
こととか。あ、ほんまにご近所付き合いの困りごとを、
はい。はい。書いてきたんですね。で、はい、しばらく金藤くんから、 お返事が来なかったんで、はい、来なかったら次また催促。なあなあ、この間でどうしてくれた？なんとかならんやろうかっていう手紙が来たと。うん、で、あまり買ってやろうと、それは。う
ん、だから、金徳もわざわざその相談ごと、おお、俺の歌無視かいっていうので、まあ、返さんかった。はい、ほんだら催促が来て、ちょっと、はい、私の手紙読んでくれた？そうそう、困ってんねやけど、って言うから、お前買ってやろうってなったってことですね。うん、
はい。で、何事も答えぬことと習いにし、はい、何も返事、よこしてこない人や、と、知る知る問うや誰ぞも、分かってて声かけたのは誰やろうか、僕やから、もうそらしゃあないわと。しゃあないけれど、ほんなら僕かて、無視で行くで、っていう風に言ったら、今度は催促の手紙まで何回も書いてくる。君は誰や？こんなことする人は誰や？一体、うん、君やな、清少納言やな、厚かましい女やで、おいおいっていう歌ですね。
これはもうほんまに怒ってんのか、それとも、
これもまた冗談、
やっぱ冗談だ
ね、はい、私はそう思いますね。
ね、
はい、ちょっと本気あるかもしれないけど、
え、これって、清少納言はわざとなんですか？
いやー、もう本当に軽く無視したりよくしてたんじゃないですかね。
もうそういう天然の方なんや。
はい。
用事、自分の用事がある時だけ、なんかこう、ガッと突っ込んでいって、
うん、
あとはもう知らんふりっていう感じは、なんかタイガーからも出てるかも。
うん、うん、
すごい熱い、熱いんですけど、うん、自分がこう、尽くす人に対してとか、自分の思いは結構出向いて言ったりとかするけど、うんうんうん、なんかあんまり他の人のことには
構わない。聞く意味ないけど、ほんまにちょっと先輩やったら、うん、いや、一緒にやっていきにくいなって思うのは先生なのやね。
うん。
うん。
っていうふうに大河でもちょっと描かれてるかもしれないですね。
うん、まあだからこう、金斗くんとは来やすい仲やから、多分、うん、
すごくね。
やってるんやろうけど、はい、恋の駆け引きとか、もうそういうレベルにはいてないんですね、清少納言は。
うん。まあでも、そんだけ好きな放題できる相手っていうのは、やっぱりなんかあったんかっていう見方も。
今度、マリ先生レベルになると、今度、あ、わざとそういう意地悪っていうか、
はい、ちょっと拗ねてみたりとか。
なるほどな。
ないとは言えないな、
そうは思う。ほんまに怒ってたら、これも書かないですもんね。
そうですね。ヒントもね。うん、はい。
そう、わざわざ書いて、今みたいにメールポーンじゃないから、うん、結構手間をかけるわけですもんね、踏み一つでも。
そうです。
それをわざわざ、書いて送ってるってことは、うん、全くこう、もう、もう、むしほっとけあいつではないってことですよね。
だからこれはちょっとだけ、なんか邪推してみると、清少納言の方が、なんか、金藤くんにちょっと心を許しかけて、あ、ちょっと好きになりかけた、なんか裏切られたことがあるから、うん、で、金藤くんもそこ、なんとなく思い当たるとこあるから、ちょっと弱み握られてるじゃないけど、もう、清少納言も、もうこいつの言うことはそんなに信じ合う方がいいな、っていう読み解き方もできますかね。
うん、うん、そうですね。
でもなんか、
できません、できません。
いやー、
先生気ぃつこ
てない。だからこいつとは恋愛関係にはいた、果てしたらあかんねんけど、ちょっとからかい友達っていうか、男友達にはいいから、それを言ったら、うん、うん、みたいなとこもあるんかなと思う。でも仲はいいでしょうね。
うん、まあ、そこそこ仲がいいと思いますね。気楽にものが言える。
うん、
間柄では何でも言える。
え、こんな感じでずーっとこの二人はあれなんですか？
うん、まあ晩年までそうやったんと違うかなと思いますね。で考えると金藤君は人付き合いはいい方だったみたいですね。
やし、気いい人ですよね。
そうですね。はい。
言うてね、もう、面白いわって言ってすぐ怒って、もう、口聞かんようになるわけじゃなく。
うん、で、また本当に最初の手紙、和歌も、わざわざ、あ、引っ越したんやなって聞いたら、送っていくっていうことですから。
私だともうガチ切れんな。もう何や、自分の用事の時だけ。
うん、
せかすの時、まあ、用事を送ってきた時点で、ちょっとイラってして、返してきてないのに、
うん、
自分の用事は言うんかい。って言って、まあ、一回置いて、 ちょ、この間のどうなったんって来た時に、なんじゃこいつと思って、私だったらもう返さない。でも
ちょっとかまってほしい感じも見える、聖書なのの方が。意外に。ほんで、金藤くんは優しいから、あ、引っ越したやなって。大丈夫、元気でやってる、そんな寂しいとこで、つって。会いたい、たまに会おうや、みたいなのを、なんか聖書ラゴって素直じゃないから、なんかその返さんととりあえずピシュッとやっといて、なんか何の気なしにあなたのこと何も思ってないけど、ちょっと構ってほしいから、なんかちょっと隣の人のことで困ってんねんけど、みたいなのは送る、みたいなのちゃう？
さあ、
あなた聖書ラゴあんまり好きじゃない、聖書ラさんがね。
あ、でもこんなんをこう想像す、文章から想像するのがやっぱ楽しいですね。楽しいですね。私あんまり聖書なんかも好きじゃないかな、やっぱり。
まあな、その先輩やったらあれやけど、うん、なんか、こう、ちょっと本質分かったらちょっと可愛いとこがあるかもしらん。
どうですか、先生。
私、割と聖書なんか好きなんです
ね。あ、前からね、それおっしゃってますもんね、は
い、
結構。
どっちかって言うと紫式部より聖書なんか好きなんでしたっけ。
最近はそうでしたね。はい。
だそうですよ。
はい。
なんで、あまりもう、じゃあ私、あんまり聖書なごも好きじゃないっていうのは、ごめんなさい。
やばい、いやいやいや。じゃあ、金徳に来いよ。金徳は好きでしょ？
金徳好き。
はい。
金徳の話で、
はい、金徳くんは、はい、で、まあ、だからスターとしての人生を、着々とこう送っておられて、
はい、
で、最後の方になって、もうそろそろ、そのドラマもその日々だと思うんですけど、うん、道長くんが死にかけた時に出家しはったんですよね。
はい、
当時の人は、出家は、極楽往生の7割引き券ですから、
はい、
で死ぬ前にとにかく出家する、で極楽の優待券もらうっていうのが彼らの常識だったんですね。
なんか先生に聞いてなかったら、はい、涙の意味分かってなかったと思います。あの出家 するときにこう頭をねこう沿ってるときに、はい、家族がみんな集まって周りで泣くし、あと奥さんも、もうやめてください、出家するやめてくださいってあの、めっちゃ止めるんですけど、うん、普通に考えたら、いやいや、あの、もうしんどい政治の世界を引退して、ちょっとお坊さんになってゆっくりするわ、やったら家族としても安心ちゃうのって、先生の、あの、古文を習ってなかったら、そう思って、なんで泣くんって思ってたんですけど、うん、もう古文の世界ではなくなる、死ぬ自殺と一緒みたいな意味やから、すっごい涙流して、みんな周りが、うん、あ、ほんまにこんな重たいことやったんやなーって、改めて気づけました。
いや、もうそう言っていただくと本当に嬉しいですが、でも本当に大事なことなんですね。
うん、
でもできないことなんですよ。やっぱり、そう簡単に自ら死ぬなんてできないことですから、うんうん、で、できないこと。
ほんで、その出家してから、この金藤君らに、あと息子のことを頼むなって言ってましたよね、
はい、
だから金藤くんもだからその支えていく役になっていくんですか、
うん、そうなんですね。もう家来に等しい感じ に政治的には
なっちゃいますよね、はい、言うたら、まあ、同レベルやった道長くんの、
はい、
言うたら出家者がもう息子を盛り立ててやってくれよっていう、だから家来見たら話になるから、
はい、
それはそれで多分折り合いつけながら、
うん、そうなんですね。金藤としてももう仕方がないなと、ね。だから自分の娘は、僕は大臣にはなれなかったから、
うん、
その女房にできないと。天皇の奥さんにできないと。うん、で、じゃあどうするのと、もう諦めて、うん、その境界を受け入れていくしかないんですね。僕のとこでは無理やったんやってことで。で、そしたらこの期待の娘をどうするのって時に、
うん、
道長くんの息子さんの奥さんにするしかないと。
はい、
もうそのレベルで一段下ですよね、
うん。
天皇の奥さんにするのと違って、道長くんの息子の奥さんにする、うん。で、それを受け入れていく。で、受け入れた段階で、娘さんがその、道長の息子さんの奥さんになってた娘さんが、まあ、順調に10年ぐらい一緒に暮らして、
うん、
毎年ぐらい赤ちゃんも産んで、
うんう
ん、で、そしたら、この女の子が将来は私の孫やけれど、道長の孫でもあるってことで、むしろそっちの方で、あの、天皇の奥さんになれると。これはなれるに違いないと。で、それ期待して、あの、それ推しでですね、
うんうん、
もう推し命っていう感じで、行けばいいんですけど、 その肝心の娘さんが死んでしまうはるんですね、流行り病で、うん、でもうものすごくがっくりくるんです、うん、金刀も。でこれが一つの機会やわと、僕も出家しようって金刀も思うようになるんです、はい、で結局出家してしまうはるんですね、うん、まだ病気で死にそうなわけでもなくって、で自分としては大納言まで上り詰めて、うん、で何の不足もないけれど、やっぱ娘が死んだことを契機に自殺すると、出家する、ね、はい、でその時にいつするかってことは誰にも言わないでこっそりするつもりだったんで、うん、自分としては心に決めて挨拶回りに行くんですね、うん、で奥さんも出家し、先に出家してはるんですけど、その人のところへも行く、で孫の顔も見に行く、うん、でその時に孫が何も知らないで、で大きなててお父さん、グランドファザーですね、でやや大ててがおわしたりけるおしらで、今までこざりけるは知れたりけるわざかな、じいちゃんが来てる、じいじが来てるなんて知らないで奥で遊んでたのは僕はほやったわっていう、うん、そしたら別のが僕は首取ったって、でまた別のが腕取った、僕は膝がいいって取り合い、そうなんです、はい、でそれ見ながら、そんなもしたあかんよしたあかんよと言いながら、金刀くん涙っていう文章があって、いかにもおじいちゃんらしい、もうみんなに取り合いされて幸せな姿ですよね、うんうん、でも本人はもう出家を決めているっていう場面なんですけど、いい場面だなと思うんです。
だからスターはなんかその一番なりたかった出世欲みたいなのは、はい、多分挫折でやったかもしらんけど、はい、結局は孫らにも人気で、はい、なんかわーって言って場を盛り上げる力がいつまでもそのスターやから、
そうですね、
っていうのが、だからもう晩年その出家するまでも最後のシーンもあったっていう、うん、ほんまにスター金刀くん、うん、どっちが道長、何もかも叶えた道長が幸せなんか金刀が幸せなんか、なんか比べるもんじゃないっていう、うん、あれですね。
でも出世にバリバリ行ってたらこの人気はなかったかもしれないですもんね。
そう、人が変わっちゃってな、うん、それこそ道長もそうやろうけど、うんうん、
だから結構最後まですごくたくさんの人に愛され、
華やかやな、いいな、
華やかですね、うん、ちょっと最後のポッと温かい場面ですね、
ね、
はい、
また出家しはんのか、
やっぱ金藤君になかなかスポットって当たらんから、大河のあるかこういうのでちょっと聞けて、
うん、
また見方変わって、
わあ、そうか、金刀くん出家しんすんねや。
まあ、いつからみんなこう。でも似合いそうじゃない、なんか。
そうやな、ね、まあ、そこが描かれるかどうか分から
へんけど。
そうね、うん。
でもなんかスターらしい、お、なんかいい人生やなと思う。孫に愛されて。
でも先生から聞く金刀くんも、大河で見る金刀くんも、結構なんか、割と被るところがあって、私割と好きです、ね。
うん、やっぱり今、町田圭太くんが出家してるところが、やっぱり、
う
ん、
そうそうそう、
うん、ありがとうございます。残りもね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、また先生のおかげで、これまた楽しく見させていただきます。
はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
では最後に村上先生の村上真理古文塾のご案内です。下鴨神社忠須の森すぐ近くにあります村上真理古文塾では、高校生向けに古文塾を開いています。大人向けの講座もございます。
大人の講座は源氏物語ですもんね、はいはい、みんなで読み解いているということでございます。ぜひ大人の方もでございます。
お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 080-3829-0914 です。ということで今日は村上真理先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。